聖書を読んでるといろんなこと書いてありますよね。Many things in the Bible. その一つにね、もう私たちは神様のことをこの被造物、作られたものの中からに見ることができる。書いてありますね。So one of them is like, we get to know God. We can see God through his creation. Right? で、まあ、メッセージの利用してるといろんなことを考えるんですけれども、このことをちょっとふと考えててね、今週ね、このメッセージとあんまり関係ないんですけど、ちょっと考えてたんですよ。 So when you're preparing for sermon, you know, you think about a lot of things, and this just came to my mind this past week. で、その時にこの僕のこの腕時計のことをふと思ったんですね。で、全然これ被造物ではないんですけれども、 and I just thought about this watch of mine, and this is not really God's creation, but 人が作りましたね。シティズンの人が作ってますけど、You know, this is made by citizen, you know, not a U.S. citizen, but yeah, man-made. All right. で、これを見たときに、ああ、でも神様は見ないけど信仰の原理をここに見ることができるなと思ったんですね。And I thought, well, I don't really see God in this watch, but I see the faith principle in my watch. Right. で、どういうことかっていうと、このパネルがね、これGlow in the Dark なんですね。暗いところで光るパネルなんですね。And like this panel is like glow in the dark. だから暗いところに行くと光って時間が見えるわけですよね。So when you go into the dark place, you still can see what time it is. まあもちろん今電話があるからそんな必要もないんですけど、with cell phone you don't really need it. But... で、まあ夜中にとか明け方にね、4時とかに目覚めると結構よく覚めるんですけど、目が覚めると部屋真っ暗でしょ。 And I often recently wake up like early in the morning, like 4 o'clock, and of course room is still dark, right? で、あ、今何時かな、もうなんか随分寝たような気がするなとか思って時計を見るわけですよ。 So I wake up and I'm like, okay, what time is it? You know, I feel like I slept for quite a while. でこう見るんだけども、で、グローインダーダークのはずなんだけども、光ってないんですよ。And I, you know, try to look at my watch, but it's supposed to glow in the dark, right? But it's not glowing. 暗いから全然見えなくて、結局、携帯つけてピシャーとか言ってもっと目が覚めるんだけど。So I had to, you know, turn on my cell phone, and it's so bright, and I wake up even more. But 何が起きてたかっていうと、特に冬の間、この長袖、この袖のところで隠れてるでしょ。すると、これ自然発光じゃなくて光を吸収して発光するじゃないですか。吸収してなかったみたいなんですね、十分ね。So what happened was that, you know, especially during the winter, I wear long sleeve and my sleeve is kind of covering this watch. So like this glow in the dark, it doesn't really naturally glow. It absorbs the light during the day and then it glows at night, right? So it was not absorbing enough light.To glow, right? そういうことだったんかと思って、でも相変わらずなんですけども、で、ある時止まったんですね、これが。 And one day this watch stopped. これね、もう電池なくなったんかなって、まだ新しかったんですけど、もう電池なくなったんかなと思って時計屋さんに持って行きました。 And it was fairly new, so I'm like, what? The battery already ran out? And I took it to the watch shop.それで言ったら、その人は、いや、これソーラーバッテリーですよって言うんですね。He says, no, this is solar battery. You don't need to replace it. で、僕は、じゃあなんで止まったんかなって。Then and I was like, so what, why did it stop? You know? で、これもさっきと同じ原理で、冬の間、カバーされてて、そのソーラーの光を十分に受けてなかったんで、これしばらくライトの下に置いといたら、また動き出しますよって言われて、その通りにしたら、案の定動き出しました。So, you know, during the winter it was covered, it wasn't getting enough light to get the power. So the guy at the watch store says, yeah, just leave it under the light for a while and, you know, it started moving. And sure enough, it started working. で、これを思ってた時に、ああ、私たちの信仰と同じだなって思ったんです。So when I was thinking about those incidents, I thought, okay, this is exactly what faith is all about.私たちも神様のその光を受けて、神様の愛を受けて、それを受けてないと光ることができない。で、神様の愛を受けてないと神様の愛を表すことができない。全くこの時計みたいだなと思ったんですね。Like, I need to be exposed to God's light in order to shine His light, right? And I need to receive His love so that I can spread the love. You know, it's just like this watch.で、今朝そんなことをちょっと一緒にね、考えていきたいと思うんですね。So that's what we want to talk about this morning. これも今日の聖書通読の箇所ですけれども、第二コリントへの手紙、ちょっと開いてみましょうか。3章の12節から18節。 This is the passage of the day from the Bible reading chart. 2 Corinthians chapter 3 verses 12 through 18. And I'm going to read in Japanese. If you can follow in your English Bible, that'll be great.第2コリントの3章の12節から18節。So I'm going to read from verse 12. このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけたようなことはしません。しかし、イスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。この第二コリント人への手紙というところをね、先週から皆さんも読んでおられると思いますけども、So this book of Second Corinthians。これ読んでるとなんとなくこうパウロを批判する声が出てて、それに対してパウロがこう弁明しているようなそんな感じを受ける手紙なんですね。And this book, when you start reading, it looks like you know there was some criticism going on against Paul, and Paul is sort of defending himself. で、まあ、ただ自己弁護のレターではなくて、その背後にはこのヒューマニズム対信仰みたいな、そういう問題がこうあるわけですね。But it's not just self-defense letter. There's underlying issue that's going on. That was like humanism versus faith. ね、人々が本当に人間的な目でパウロを見て、いやお前は使徒じゃないとか、お前は弱いとか、お前はこうだああだって、ああね、パウロっていうのは全然なってないとか、すごく人間的な目で人間的な価値基準で判断してああだこうだ言ってた。それに対してパウロは、いやそうじゃなくて神様が私を召してくださってっていう、すごく霊的な視点から説明をしている。それがこの書物ですね。So people were like looking at Paul in a very humanistic way, human way, and said, no, he's not the apostle, and you know, he doesn't have the proper authority, or he's not good, he's weak when you know we talk face to face and stuff. So and to this, Paul was saying, wait a minute, guys, no.God called me to this ministry, and God gave me this message to you. And so he was trying to explain things in a bit more of a spiritual way, faith perspective. で、そういうレターなんですけども、その中で今日の箇所では特に、まあ、立法主義対、まあ、御霊主義って言っていいのか分かんないんですけど、御霊中心主義っていうんですかね、その対比が書かれてます。And in that letter and in thisToday's passage is more about like legalism versus, it's not a spiritualism, but more like a spirit-centered lifestyle. You know, legalism versus spirit-centeredness. ね、ここ、立法を行うこと、純粋に立法を行うことと、御霊に従うことの違いっていうのをここで少し触れてる。So he's talking about the difference between simply obeying the law andobeying the Spirit, obeying the Holy Spirit. 12節見てみると、ちょっとこれ前の続きからなんで、いきなりこのような望みをって書いてありますね。And let's look at from verse 12. Now this is, you know, like a continuous from the previous passage. So it says, since we have such a hope, and we start thinking, what kind of hope is he talking about? で、どんな望みかっていうと、まあ、この前に書かれていることは立法に従うってことは、まあ、それはそれで大切なんだよって、大切なんだけども立法に従うことは私たちの罪深さをこう露呈するだけに、でそこで止まってしまう、それ以上のことはしてくれないんだよって言うんですね。 And in the previous section what he was saying is okay, it is a good thing to obey the law, but what that brings is to expose your sinfulness. That's it. Nothing more, nothing less. でも御霊に従うとき、そこには永遠に続く、まあ、彼は栄光という言葉を使ってますけれども、永遠に続く祝福っていうのがついてくるんだよ。そういう望みを持ってるから、ね、御霊に従うことの方が永遠につながるから、それがここで言ってる望みなんだよね。On the other hand, when you start following the Holy Spirit, obeying the Holy Spirit, you will get, he used the word glory, but eternal glory, glory that lasts forever, blessings that last forever, the reward that lasts forever. So that is the kind of hope he's talking about. When you obey the Holy Spirit, you'll get something that lasts forever. ほいで、13節に進むと、And verse 13, モーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように川に覆いをかけたようなことをします。覆いの話がここから始まるんですね。この後もずっと覆いのことを言ってます。Here he started talking about the veil, you know, covering your face. And this theme of veil continues. で、これもちょっと旧約聖書の話を知らないと何のことって思いますね。And you need to know what happened in the Old Testament, right? In order to understand this passage.出エジプト記の34章ぐらいなんですけども、It was about like around Exodus 34, chapter 34. モーセが10回神様から立法をもらうためにシナイ山という山の中に入って、まあ、そこに40日間、聖書は40日40夜って言ってますけども、こもってるわけですよ。ね、so at that point, Moses went into Mount Sinai to get the law, to receive the law from God. And he stayed there. He was stuck there for 40 days, 40 nights.でその40日間、40日40夜の間、彼は神様とも顔と顔を合わせていたわけ。And he was like talking with God face to face, you know, literally face to face for 40 days and 40 nights. それでそれが終わって山から帰ってきたときに、その神様とずっと顔と顔を合わせたんで、モーセの顔が光を放ってたって書いてあるんですね。これただ表情が明るかったっていうんじゃなくて、もう文字通り多分光を放ってたんだと。And when he came out of the mountain, you know, the Bible says his face was glowing, you know, shining, literally shining because he was spending with God for 40 days. それでそれを見た人々が恐れて近づけなかったっていう、その表現がありますね。And when people saw that, they were scared and they couldn't come near Moses.でそれじゃあ人々を導きたいのに人々が来てくれないと困るんで、じゃあつってモーセは顔に覆いをかけて、彼らが光を見て怖がらないように、ね、顔に覆いをかけてたわけで。But Moses needed to, you know, lead these people, but if people doesn't come to him, he can't lead. So, you know, he decided to put a veil on his face so that they won't get scared. That's what this is about. そのストーリーからここは来てるんですね。これでこの後14、15を読んでいくと、でそういった感じでこう今度人々の心に今も覆いがかかってるよって言ってます。And from verse 14 and following, Paul said, even today, the same veil is covering people's heart. でこれその誰がかけたとかそういうのはポイントじゃなくて、その覆いがかかってるってどういうことなんだろう。And then who put the veil is not the point. It's more about, okay, what happens when the veil is covering their heart, right?で覆いがかかってる、心に覆いがかかってる時に何が起きたかというと、まさに神様の光が見えなくなってる。 So when the veil is covering their heart, they could not see God's light, right? だからもうちょっと具体的に言うと、この聖書、聖書を読むんですけれども、私たちで言うならば聖書を読むんだけれども、心に覆いがかかってると文字しか見えないんですね。文字しか入ってこないんです。So when you apply that to us, you know, we read the Bible, right? We read the Bible, but if we have the veil covering our heart, all we see is the letters. And all that comes into my heart or my mind is letters. そうすると、さっき言ってた立法的になっちゃう。ただやるっていう感じになってしまいますよね。本当に神様とのつながりっていうのはそこで生まれないんですよ。And what happens is that we become legalistic. We just do what the Bible says without any connection with God. そういうことをこの今日の箇所が話してる。で、まあ、まとめて言うと、本当に神様に心を向けないで、ね、人間的、立法的になることへの警告が今日の箇所を書かれてるんですね。 So today's passage is actually a warning to us about, you know, not turning to God and become humanistic and legalistic. で、メインメッセージは、その中で、まあ、警告もあるんですけど、じゃあメインメッセージは何か。So what's the main message? You know, there's a warning, but main message is this. 主に向きなさいということ。Turn to God. Turn to God.16節にありますよね。しかし人が主に向くならって書いてありますね。Verse 16 says, But when one turns to the Lord, that's the message here. で、主に向く、主に向かない。どう違うのかな？ So what's the difference between turning to God and not turning to God? 主に向いても、主に向かなくても、同じようにクリスチャンらしいことってできるんです。You know, when we turn to God or not turning to God, we still can do the same thing as Christians. 主に向いてても主に向いてなくても聖書を読めるんですよ。聖書を学べるんですよ。We can read the Bible, we can study the Bible when we turn to God or even when we don't turn to God. 何が違うんかな？ So what's the difference? 主に向かないとき。When we don't turn to God, 主に向かないとき、心が神様から離れていきます。同じことをやってても、いろんなことをやってても、心が神様から離れていきます。で、when we don't turn to God, you know, we can be doing the same thing, but our hearts will start to turn away from God. で、あの、黙示録っていうところに、こういう言葉があります。It reminds me of this passage in Revelation. 2章の4節ですね。あなたは初めの愛から離れてしまったって神様がエペソの教会の人たちに言ってます。Here, God was telling people in the church in Ephesus, you have abandoned the love you had at first. で、初めから神様から離れてたわけじゃないと思うんです。I don't think their heart was away from God from the beginning. 最初は神様の方に向いて、本当に神様に愛されてる、その愛に応えて、私も神様あなたに愛します、あなたのためにって一生懸命頑張ってやってたと思う。At first, I'm pretty sure that they, you know, received God's love. They were all, you know, touched by God's love, and they said, "I love you, Lord. I'm going to do all this for you." ところが、いつの間にか少しずつ、ここはサタンの本当に上手なところだと思うんですけども、少しずつ少しずつ神様からこう離れていく。And this is where Satan is really good at it. You know, before us knowing about it.You know, our heart will gradually start to turn away from God. 最初は神様への愛によってやってたのがだんだん習慣になってくる。だんだん責任になってくる。責任感になってくる、ね。First, we were doing out of our love for God, but then gradually it becomes a custom. I do this every day, so I'm going to do it again. I always do this, so I'm keep doing it. And then it turns, sometimes we do out of responsibility. You know, this is my ministry, this is my role, my responsibility, so I'm doing it.
私がやらなきゃいけないから、私の責任だからやってます。そうやって神様からだんだん離れていく。
That's how our hearts start to turn away from God, even though we're doing the same thing. で、その結果、立法的、まあ、人間的っていうんですか。表面的って言ってもいいかもしれない。そう変わっていっちゃいます。And as a result, we become more legalistic or humanistic, or you know, we start to doing just, you know, outside, appearance on the surface.
心が伴わなくなるんです。やってること。
Whatever we do, our heart is not attached to it. You know? 表面的には正しいことをしてるんですよ。On the outside, we're doing the right thing.あの道徳的っていうのもそうですよね。正しいことをする。あの moral is maybe part of this. You know, we're just trying to do the right thing. The right thing.
でも本当に心が神様とつながってないんですよ。
But our heart is not really connecting with God.
で、ここに陥るとね、いくつかの症状として出てきますね。
And when we get down to this point, we start to see some symptoms.
それはまず人を裁くようになってしまうんですね。やってない人を裁くようになってしまいます。
We start to judge people who are not doing it.
これでもうだんだんだんだん心が伴ってないから疲れてくるんですよね。
And we start to get tired of doing it because our heart is not attached.
もうなんかめんどくさくなってくるんですよ。 We start to feel like, oh, well, this is, I have to do it again. で、しまいにはもうやめたくなっちゃう。やめちゃう人もいますね。And at the end, some people quit. こういう症状が出てきます。まあ、これは私たちを神様に近づけるものじゃないんですよね。見てわかると思います。As you can see, this never draws us to, closer to God. Right? 100% これは神様から遠ざかっていくんですよ。100% this will push you away, turn you away from God. で、神様から遠ざかるということは、天国からも遠ざかるということですよね。天国から遠ざかるということは、救いから遠ざかるということは、これは大変なことです。So when you turn away from God, you're turning away from heaven, meaning you're turning away from salvation. So this is a big deal. This is a big, big problem.だからこれどうにかしなきゃいけない。ここに至らないように私たちは本当に気をつけなきゃいけないんですね。So we have to be really careful not to get into this phase.、Right? じゃあどうしたらいいかな ?So what can we do? 主に向きなさいって聖書なんですね。The Bible says, turn to God. Turn to the Lord. これはまさに神様に近づくための、天国に近づくための、つまり救われるための絶対条件と言っていいでしょう。This is the very requirement for us to draw closer to God, meaning draw closer to heaven. In other words, to be saved.、Okay. 私たちが主に向く。主に向いたときに何が起こるかな。So what happens when we turn to God? まず、覆いが取り除かれる。今日の歌詞書いてありますね。Today's passage says, When we turn to God, the veil is removed. The veil is removed. 覆いが取り除かれると何が見えるんですか？神様が見えるんですよ。When the veil is removed, what can you see? You can see God. You get to see God. 神様と向き合える。You come face to face with God.それまではベールがかかって、覆いがかかってた時っていうのは神様見えないから自分の世界にいるんです。自分の価値観で生きてるんです。ところが覆いが取り除かれた時に神様の世界に入っていくことができる。神様の価値観を見ることができる。When we had veil covering, all we could see, we were in our my own world. All I could see was my own values. Okay? But once my veil was gone, I stepped into God's world.I started to see God's values. で、その結果どうなっていくか。And as a result, 18節に書いてありますね。その中で主と同じ姿に変えられていくんだよって。It says, we will be transformed into the likeness of Christ. さっきも言いました。同じように聖書を読んで御言葉に従っていても、ね、主に向かずに従っていくときは、変えられるどころか人をさばいてしまって疲れてしまってもうめんどくさくなっちゃう。As I said, you know, we can be studying the Bible, we can be obeying the Bible, following the Bible, but if we're not turning to God, instead of being transformed, we're going to start judging others, we're going to get tired and we're going to quit. でも主に向きながらそのことをやるとき、本当に主に向いて心が神様とつながっているならば、私たちは内側から変えられて、どんどんイエス様に似た姿に変えられていくよって今日の箇所を教えてくれてます。But when we turn to God, okay, we'll be doing the same thing. We read the Bible, study the Bible, we follow the Bible. But if we're turning to God, our hearts are connected with God, and God will start to change us from within, and we'll be transformed into Christ-likeness. で、この主と同じ姿に変えられていくっていうのはもうめちゃくちゃすごい大切な意味があるんですね。And this transformed into the likeness of Christ, this has the very, very important meaning. Okay? So let me explain. ちょっと説明したいと思います。創世記まで戻りますね。創世記の1章の27節。We go back to Genesis 1:27. 神様が人を作られた時の御言葉ですね。This is when God created man.神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたって書いてあります。 It says, So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. で、この主と同じ形に作られた。 で、イメージっていう言葉が英語では使われてますけれども、この表現っていうのが実は父親、子供が生まれた時に使われる表現なんですね。 お父さんに似た子が生まれたよっていう、そういう時に父と同じ形の子が生まれたっていう表現を当時使われてるんですね。創世記の5章を見るとそれが書かれてます。 So this phrase, in the image of God, this is not a theological phrase, okay? This phrase is used when a baby was born. You can look at chapter 5 of Genesis. When a baby is born, it says, in the image of Adam, he had Seth, you know? So, like, they had a baby who looks like his dad. That's what it means, in the image of God. When God created, he created a baby who looks like his father. で、どういうことかというと、この子は大きくなって成長していくとお父さんみたいになるよっていう意味なんですね。 And what it means is that when this baby starts to grow, he's going to start looking like his dad. そういうふうに作られたっていうんです。 And that's how God created us. どういうことかっていうと、私たち人間っていうのは本来ね、神様に似たものになるようにって作られてるんです。What it means is originally, God created us to be someone who will be like Him. That's the original design of human being.
そしてこの後28節見ると、ね、ご存知の箇所かもしれません。神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた、梅を増えよ、地を満たせし、地を従えよと書いてありますね。
And in verse 28, it says, God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it.
神様の願いは、こういう大きくなって神様にどんどん似たものにされていく、そういう人たちが地を満たすようにっていう。それが神様のもともとのご計画なんですよ。
You see, here we see God's original plan for the human being, for the world, okay? His plan was for these people who will become like God to fill the world, fill the earth. That was his plan.
ところが、その後、罪が入ってくるんだよね。三章でね。
But then, as you know, sin enters.
これでこのプランがもうぐちゃぐちゃにされちゃったわけですね。その神に似るものが地を満たすどころか、神から離れても神の似姿とは似ても似つかないような罪で汚れ切っちゃった人たちが満たすようになってしまった。
But sin entered and that messed up everything, right? Instead of people who will look like God filling the earth, people who are tainted by sin, far from Christ-likeness, started to fill the earth.
でもそこにイエス様が来られた。But then Jesus came.
I'm gonna fast forward. Okay, Jesus came.
かなり早送りしてますけども、イエス様が来て十字架で私たちの罪が許されるように死んでくださった。
And he died on the cross so that our sins will be forgiven, right?
そしてもう一回神様に似るものとされることができた。
So that we could become someone who will become like Jesus, like God.
元のデザインのところに戻ったわけですね。
We came back to the original design phase.
で、それがヨハネの1章の12節でちょっと説明されてますね。
And John actually explained that in his gospel, 1:12.
しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権を与えになった。
But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God.
神様の子供とされる特権というのは、大きくなって父親である神様に似たものとされる特権ということですね。もう一回そこに戻ることができたということなんです。
You see, he gave the right to become children of God, meaning, okay, they are now, you are now a child of God, meaning when you start growing, you're going to start to look more like God.Your father in heaven.
創世記とつながるんです、この箇所ね。ね、だから私たちがこのイエス様に似たものになるっていうのは、本当に神様のご計画の中で
なされなければならないめちゃくちゃ大切なものなんですよ。So for us to become more like Jesus is in God's eyes, in God's plan, this is something that must happen to us. Are you following? 大丈夫ですか？ついてきてる？ね。で、そこに私たちは今立ち返らなきゃいけないんです。So we need to get back to that place. Right? よくもうなんとなくね、イエス様に似たものとされるときに、もう本当にもう全く新しい何かに変えられるような気分がするかもしれません。When you say you become like more like Jesus, you may feel like you're gonna become something brand new. でも今言ったようにね、いやいやいや、本来あるべき姿に戻るだけなんだよ。But it's not quite brand new. We're just gonna get back to where we're supposed to be. Right? Who we are supposed to be. でもそれは自然には起こらないんだよ。イエス様を信じたらもう自然に自動的に起こるかって言ったらそうじゃないんだよって。聖書は言いますね。But that's not gonna happen naturally or automatically when you believe in Jesus Christ. 私たちが主に向くときに初めてそれが起きるんです。その最初の一歩をあなたを踏み出すんだよっていうんですね。When you turn to God, that's when you take that first step towards getting there. だからこれはオプションじゃないんです。できたらやってねえじゃないんです。踏み出さなければならない。神様のご計画の中で私たちが踏み出さなければならない大切な大切なステップなんですね。So this is not optional, okay? God is not saying, just do it if you feel like it. No. It's more like, we have to take this step. This is a step that we must take. 主に向く。主に向くってどういうことかな？ So what does it mean? What does it actually mean to turn to God?いつもなんか主に向いてるような気がするよね。クリスチャンとして教会に行ってんだから主に向いてますって思うかもしれない。Like we feel like we're turning to God, right? Like you're here at church, you know, worshiping, we feel like we're turning to God, right?
殺されの3章23節、ちょっと読んでみましょうか。もう一個。
Here's Colossians 3:23. I think this is what it means to turn to God. 多分これが主に向くってことじゃないかな。
何をするにしても人に対してではなくて主に対するように心からしなさいって。
Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters.
心からしなさい。これ英語で all, with all your heart って書いてありますね。
Here it says with all your heart.
今年ずっと話してます。私たちのテーマ聖句。と同じ表現が出てますね。I've been talking about this teen passage of ours, you know, like life passage, right? 神、あなた、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいというあの言葉。心を尽くしが with all your heart だと思う。
It's the passage that says, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul, with all your heart. The same phrases here.
だから、あれと全く同じことを言っている。あれの一部ですね。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主を愛する、その一部として、何をするにしても、人に対してではなくて、主にするようにしなさい。それが主に向くということなんですね。心を尽くして、主に対してするように。それが主に向くということ。
So it's, this is part of that love the Lord your God passage, right? Part of loving the Lord, I want you to do with all your heart.For the Lord, and that's what it means to turn to God.
心をイエス様に向けて、十字架を見て、その十字架の愛に対する応答として、日本的に言うなら恩返し的に神様に向かってしなさい。それが主に向くということだよ。
So you turn to God, you turn to Jesus on the cross, you look at the cross, you see His love, you see His sacrifice, and in response to that love, do everything for the Lord.
正しいことだから、クリスチャンがすべきことだからやるんじゃないんだ。
We're not going to do things because it's the right thing. We're not going to do things because that's what Christians are supposed to do. そうじゃなくて、イエス様が私のためにしてくださったことを考えて、もうあんなに苦しんで、あんなに血を流して死んでくださって、だからこの方に私も本当に恩返しとして、応答としてこのことをしよう、あのことをしようということですね。Instead, we think about Jesus sacrificing himself, shedding his blood for us and suffering and all those things. He did it because he loves me. So in return, in response, I'm going to love him, and because I love him, I'm going to do this for him. And I'm going to do that, and I'm going to do that. それが主に向くっていうことなんです。その時何が起こってるかっていうと、神様の愛を私たちが目いっぱい受けて、それを周りに反映させてるわけですよね。So what's happening is we're turning to God, we're absorbing his love, and we are reflecting that love to the world. 神様の、まあ、光でもいいです、愛でもいいです、それを受けて反映していく、まあ、ある意味跳ね返してっていうかね、行くわけですよ。It could be his light, it could be his love. We're reflecting that to the people around us. それが主に向くってことなの。That's what it means to turn to God. で、これをするためには本当に私たち意図的、意識してないとできないですよね。And we have to be intentional in order to do this, right? そのために本当にどんなに、特にな、もう信仰生活長い方は特にそうかもしれない。習慣的になってしまうことがあるでしょう。Especially when you've been Christian for a long time, maybe things become habitually, you know, custom. You know, you do this every week, you do this every time, all the time. 本当に自分の心を吟味したいと思います。So we want to re-evaluate our hearts. 自分の動機をもう一回、ね、吟味してみたい。We want to re-evaluate our motives. 本当に私は神様のために、イエス様のために心を尽くして、いろんなことをやってるだろうか。Am I doing everything for God, for Jesus, with all my heart? そういう信仰を持って、主に向いて、イエス様に変えられていきたいですね。That's the kind of faith we want to have. We want to turn to God. And we want to love Him with all our hearts. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。本当にあなたが私たちのためにしてくださったこと、イエス様が私たちのためにしてくださったこと、それが全ての動機のもとになります。You know, what you've done for us, what Jesus has done for us, that is the motivation of all. 本当にそこに私たちがいつも心を向けて、心をあなたに向けて、十字架に向けて、人間的にではなくて、立法的になるのではなくて、本当に内側から変えられて、あなたの愛を周りの人たちに振りまいていく、そんなクリスチャンになっていくことができますように。And Father, we want to be a Christian, you know, not being legalistic, not being humanistic, but we want to turn to God. And we want to think about the cross, and we want to just spread the love that you've given to us.どうぞ私たちが毎日の中でサタンのいろんな惑わしに流されないで、本当にしっかり自分の心を見つめて、十字架を見つめて、あなたに向く、主に向くクリスチャンとなることができるように、心の覆いを取り除けられて、主に向くクリスチャンとなることができるように導いていてください。So Father, we, you know, just help, we need your help. Help us so that we can have our veils taken away, so that we can turn to you.So that we can start to reflect and spread your love to the people around us. 感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.